始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
お元気そうで何よりです。
暑いです。
あー、暑いんですか？
昼間は暑い。
日本はだんだん涼しくなってきました。
いいですね。この部屋が暑いだけかも。
部屋暑いんですか？
レコーディング中窓閉めて。
ああ、そっか、ね、そんな今日この頃ですけれども、結構なんか最近リスナーさんからめっちゃ前に比べてお便りが届くようになりまして、
はい、
おそらくあれですかね、ラジオネームを必須にしなくなったのが良かった。
本当そうですね。指摘してくださった方、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでですね、お便りを紹介していきたいんですけれども、いつも楽しく拝聴しております。自分は大手メーカー勤務のソフトウェアエンジニアなのですが、創業したばかりのスタートアップ企業から取締役として来ないかという勧誘を受けています、
うん、
この誘い自体は受けようと思うのですが、株の配分等の待遇を先方とどう交渉すべきか分からず迷っています。このようなケースで自分が不利にならない条件でジョインするにはどうするのがいいのでしょうか。
なるほどね。これはまあ切実な問題ですよね。
ね。
ま、
おそらくその共同創業ではなくて、創業したばかりの会社からの取締役としての勧誘なので、まあ、一緒に会社を作るというよりは、普通に採用というか、そういう感じだと思うんですけど。
そうですね。今なんか舞さんが言ってくれたポイントはすごい重要なポイントで、まあ、そのファウンダーなのか、そうじゃないのかはもう根本的に違うとされております、
うん、
これは日本もアメリカも。あとなんかその一人目の社員、要するにコファウンダーじゃない人の最初の人とそれ以降の人も相当違うとアメリカで聞きました。
うん、
先になんか答えっぽい感じです。ちょっとこれはですね、まあ、従業員向けのストックオプションとか、そういうものを管理するサービス。まあ、ちょっといくつかサービスあるんですけど、その中の一つのサービスで、要するになんだろう、その資本政策とか、
うんうん、
そういう書類とか、そういうなんか株式の、まあ、株式名簿じゃないですけど、そういうその、キャップテーブルっていうんですが、それを管理するサービス。でそこはまあその主なユースケース、解決しているユースケースとしては、従業員向けのストックオプションの発行だったり、まあ、もろもろの何でしょうね、その株絡みの、書類とかをソフトウェア使ってスムーズにしますよっていう、まあ、結構大きくなっている会社の、そのそこで長く働いている人が言ってたので。まあ、ある程度相場感に裏打ちされた話なんだというふうに理解したんですけれども、
うん、
例えば一人目の社員は例えば 3% とか会社のオーナーシップ、
うんうん、
で二人目になると、一人目は 3% だったから、じゃあその人は 2.5% かとかじゃなくて、ドーンって下がって 1.5% とか、
は
い、まあ 1.数% とか 1% とかで、3人目、4人目、5人目って言うと、またまあ、だらだらと下がっていくみたいな風に、
うん、
要するにそこのカーブがすごい、こう、急角度で、こう、ぐわーってなってるっていうのが、まあ、相場感ですよっていうのは、なんか聞きました。
なるほど。それはアメリカですかね、日本。
アメリカです。アメリカの話です。
でもまあ、日本においても結構そんなもんですかね。
まあもちろんね、ケースバイケースですし、その、まあ一、まあこれはあくまでね、結局その正解はなくてですね、その、まあ創業者がどういうふうにしたいかっていうことに結局修練されるし、まああくまで相対交渉なので、当然正解は全然ないと思うんですけど、
うんうん、
まあただその、まあ相場感をまあ聞きたいご質問かなというふうに思うので、まあそれちょっとその、うん、僕が観測している範囲での相場感で言うと、まあ、そのなんか 20% とかそういうのはありえなくって、共同創業じゃない
ですね。そうですね。
まあそうですね、普通は一桁 10% なんでしょうし、まあそれの中でも後半というよりは前半なんでしょうし、
うん、
さらに言うならもう数人目なんだったら、まあコンマ何パーセントであってもおかしくないかなと。でまあこれ役員として来ないかなので、まあもうそれとは少し違うかなとは思うんですけれども、まあそれでもなおというふうなのはちょっと思いましたけれども、
うん、
まあ一方でこれまあ何事もビジネスディール全てそうだと思うんですけど、なんかそのアップフロントのこうその何かがこう何ですかね、こう入社する前にネゴるのってやっぱ結構難しいじゃないですか、お互い情報を持ってないので。
いやそうですよね。しかもね、採用してる会社からしてもね、どれくらいフィットするかって正直賭けみたいなとこもあるから。
そう、まあお互いもちろんね、ジョインする方もリスク取っていただいているんですけれども、まあやっぱりもし仮にお互い結構フェアにやれそうだなっていう感じなんだったら、まあやっぱり当然その入社の時ゼロはちょっと変だと思うんですけど、まあ、入社して活躍してたら、まあもうちょっともらえるともっと頑張れますっていうことを言うのが、まあいい、正しいのかなというふうに思いますけれどもね。
いやそこをちょっとめちゃめちゃ私知りたいんですけれども、ついついですね、こういうのって不可逆かのように思っちゃうんですよ。自分がその採、社員というかその採用される側だったらですね、
うん、
というのもなんか最初にこういうことはちゃんとしておかないと後から言い出せないしみたいな、なんか心理っていうか、すごいなんか日本人的かもしれないんですけど、ただなんか自分が逆の立場に立った時に、自分がね CEO だった時に、後からねすごい活躍してる人になんかこんな感じで成果出したんで、そういうのとか考えてもらえると嬉しいですとか言われても、全然別に悪い気持ちにならない
んですけどね。うん、全然悪い気はしないですよね。
うん。どんなタイミングで、どんな言い方をすると良いと思いますか、その場合。
なんかその、まあちょっとこれ一旦アメリカの例で、おそらく日本もだんだん税制が整ってきてるんで、まあ似た感じになっていくと思うんですけれども、
うん、
基本なんかそのベスティングっていうのがあるじゃないですか。
はい。
ベスティングというのは、例えば入社します。で、入社して1日目で退社しますって言った時に、ストックオプション全部持っていかれてしまうと、なんかそもそもそれは、その、期待と違うので、大抵その、うん、勤続1年目でこのぐらい、2年目でこんくらい、3年目でこんくらい、4年目で全部みたいな感じで、段階的に、こう、最初に権利は、確保しておくんだけれども、実際の、その、なんていうの、本当の意味で権利が発生するのは、そうやって段階的にするというのが、まあ、一般的な、こう、プラクティスです。それのことをベスティングと言いますと。
うんうん、
で、よくあるのは、まあ、そう、ベスティングが終わった時ですね。
あ、
終わったら、次逆に言うと5年目はまたこうゼロになっちゃうんで、その、要するに、
確かに。
5年目に追加的にもらえるストックオプションがゼロになっちゃうんで、
うんうん。
なんかそれ足りてないなと思ったら、なんか足りてないんですけどっていう話をする。
ああ、いいですね。確かに。突然ね、謎のタイミングで言うのは結構言いづらいし、唐突感があるけど、確かになんか、こう、ベスティングが終わったタイミングで、まあその最初に約束してた分は付与されました。
うん。
けど、どうやらそのね、それまでの5年間だの、3年間だのを振り返った時に、まあ今後のことを考えても、もっと会社に貢献できると思ってます。追加、検討してもらえませんか?みたいな言い方ってことですかね。
そうですね。うん。それがいいんじゃないかなと思います。まあちょっと日本とアメリカで制度は違う。いるので、まあ、日本の方がどちらかというと、まあ、少なくとも今まではなんか入社の時に、こうなんでしょう、そのね、ずっとその先ずっと勤める分を、まあ、その決めておいて、でもちろんそのベスティングはあるんだけれども、それはどっちかっていうとその保険というか、さっきみたいなそのやっぱ違ってたねみたいな時に、なんか契約がそうなってたからがっつり持ってっちゃったみたいなことを、防止するためになんかベスティングがついてるみたいな解釈がなんかこう一般的だというふうに認識していて、 なんかそれはでも多分だんだんその4年間分の株式分としての報酬はこんくらいだよねっていうふうに、まあ、変わっていくのではないかというふうに期待しています。そっちの方が多分お互いやりやすいと思います。
なるほど。これ、まあだからあれかな、その、今回の相談者さんの、その会社の経営者とかはちょっと置いといて、今回の相談者さんの全面的に味方になって、この人にとって一番いい風にするとしたら、例えばですけど、入社時はいわゆる相場、
うん、
まあまあどうなんでしょう、一人目だったら 3% とかってことですかね、そのアメリカの例で。
いや、これ分かんないですよね。うん、これはちょっと本当にケースバイケースすぎて分かんないと思います。まず大前提として、
まあ分かんないけど、少なくともその本当にこれ結構よくあると思うんですけど、スタートアップ界隈じゃない方とかだと、もう本当に相場が分かんなすぎて、なんか 30% とかもらえるんじゃないかと思ってるみたいな場合もあるじゃないですか。本当にそういう人って結構見たことあって、なんならね、半分こりできるんじゃないかとかですね。まあそういうのはないですっていう話で、まあ、例えば、初期に、この CEO の方の考えとかもいろいろあると思うんですけど、まあ数パーなりみたいな、なんかまあその、ちょうどお互い納得できるあれを交渉しておいて、まあそれをベスティングにきっとなっていると思うので、かつ、そのベスティングの期間が終わるくらいのタイミングで、より自分的に貢献が大きくて、もっともらうべきだと、その時もし思うんであれば、再度そこで相談するという二段構えがいいってことですかね。
そうですね。まあ、あとやっぱそのパーセンテージで、確かにそのパーセントで考えたくなるのは間違いないんですけど、なんかそれもちょっとミスリーディングで、パイの切り分け方じゃないですか、パーセンテージ
って。いやそうですよね、なんかでかいパイだったらいいじゃんみたいな。はい、
でもそもそも実際パイだったらパイの大きさってか、そのなんつうの、 体積が大事じゃないですか。
本当ですよね。
なので、まあ、パイの大きさにもよるかなと思うんですよね。てかそれで考えるべきだと思っていて、ものすごいアリステージだったら結局そのパイは、まあ、あまりにも小さくてお腹いっぱいにならないと思うので、まあこのぐらいにはこういう感じの確率になるよねって思ってるパイの大きさを一旦仮定して、で、今、例えばね、これだけ給料今の現職ではもらっていて、他の会社からこういう感じでオファーを受けていて、で、この企業はでもその分このぐらい少ないとか、まあ、その、なんだろう、スタートアップに入るっていうリスクを考えると、まあ、こういうぐらい、その割増でもらっておかなきゃいけないよねみたいなこう金額感があって、でそれをまあ現金でもらえない限り代わりに株でもらうとするといくらなのかで、まあそれの計算結果として、まあ何株なのか何パーセントなのかというふうに考えるべきだと思いますね。まあ少なくとも他の、例えばベンチャーキャピタルとかエンジェル投資とか、株をもらう方法って、まあ、投資するか、まあ、そのストックオプションとか、そういうのでもらうかの二択だと思うんですけど、その、そちら側の人はそういう目線で考えているので、まあ、同じ尺度で取り扱われるべきかなというふうに思います。
そうですね。なので、それを踏まえて、どうしましょう。
だから、やっぱりそうすると、あれですよね、大きくなるなってみんな思ってない会社は結構厳しいですよね。その、なんでもいいですけど。町のクリーニング屋さんの取締役で来ないかって言われて、報酬は株で払うからって言われて、
まあ確かに、でも
そう、その会社の価値どんくらいよみたいな話になると、確かに 30% ないとちょっと困りますみたいなことなのかもしれない。
そうですよね。だからある意味ね、まあそのね、これもね、いろんな意味で賭けというかね、マイクロソフトなんてね、本当に当時の本当にすごいみたいですからね、最初にいた人たちは。
うん、ね、受付の人が。
ね、受付の人とか。
ビリオネアになります
よね。そうなんですよね。だからまあ、結局はその会社がめちゃめちゃうまくいけば、超ハッピーってことなんですけど、なんか、ちなみになんですけど、その、今回のその、途中からのというか、
はいはい、
自分が実際にジョインして、成果を出した後の交渉って、でもちろん株に限らず、株でもそう、そういうストックオプションでもそうかもしれないし、給料とか、もしくは、なんでしょう、フリーランスの人とか、その受託をしている人の報酬もそうだと思うんですけど、はいはいはいはい、これの コツっていうのは実はめちゃめちゃ私も知りたくてですね、すごい苦手なんですよ、
うん、これは明らかに
自分の待遇、
まあ、ちょっと僕、はい、もうその例えば個人事業主だとして自分が、
はい、
でその人の交渉力って何で決まるかというと、実はその会社との、うん、例えば社長がなんかすごいパワハラ気味だとか、なんかそういうその社長と社長っていうかその雇ってる人、フリーランスの人を雇ってる人と自分自身のなんかその弁がどっちが立つかとか、なんか成果がどれだけ分かりやすいかとか、その成果をどれだけ重要視してるかとか、なんかそういうあらゆるその人と自分の間における尺度は無関係で、実は。
え、そうなんですか。
その人が他に持ってるオポチュニティのみが交渉力の源泉だと思います。
あ
ー。つまり他に案件あれば別にいつでもいいわけじゃないですか。じゃあ別にいいんですよ、みたいな話じゃないですか。
うん、確かに。
他にたくさんお声掛けいただいてるので。だから、いくらその会社がブラックでも他に誰も雇ってくれないんだったらもう選択の余地がないじゃないですか。
そうですね。
つまりなんかこれはまあすごくそのあんまりこうね、職をこう転職を繰り返すみたいなものが日本であんまりないので、全然こういう風な捉え方をなかなかこう社会としてしてこなかったっていうのはあると思うんですけど、基本はやっぱりなんかマーケットっていうのに対して自分を自分の時間とかスキルを提供して、でマーケットがそれについて対価を払うっていう状況になっているのであって、別にそのなんか特定の誰かカウンターパーティーに対して払ってるわけじゃないので、その市場が評価してくれれば自動的に交渉力上がるし、市場が評価してくれなかったら自動的に交渉力下がるっていうのが多分その一番本質にあるところで、それがない限りはいくらこう、あとはそのなんかテクニックみたいな話になるので、一時的にはまあなんかなんとかなるとしても、結局、ね、交渉する側も同様にこう、マーケットがあるので、
はい。
その、雇ってる側もですね。だから雇ってる側も、その、この人に、を、まあ、こんな人別にいつでも採用できるよ、この程度だったらって思ってるんだったら、そっちの交渉力がめちゃくちゃ強くなりますし、
うん、そうですね。
でもこの人しかいないんだみたいになったら、交渉力めちゃくちゃ弱くなるんで、
うんうん、
結局その他の選択肢がどれだけあるかによって規定されると。なんで一番簡単な給料のあり方は他の雇ってくれる人を探す。別にそのなんていうの、この別にそれに移る気があってもなくてもっていうことじゃないですかね。
なるほど。そっか、じゃあまあ簡単に言うと、この相談者のエンジニアの方が例えば3年後とかにベスティングが終わったりとかしてる時に、おそらくねこの業界で当然エンジニアの方ってすごく貴重なので、いくつかの会社からオファーが来てたりして、でそれがなんかね条件が結構良かったりする中で、例えばでもそっちに移らずに今働いてる会社で引き続き頑張りたいとは思うけれども、だけど条件がその他がすごい良くてみたいな状況を作り、それを、
うん、そうですね、そうですね、
相談する
、そうですね、はい。
いやーでもなんかめっちゃ緊張しますよね。なんかわかんない、これはあの私が私の問題だと思いますけど、なんか仮に自分に対してなんか5000万とか3000万とかすごいオファーが来てたとしても、現状年収800万で働いてる会社の社長にそれを言うのはめっちゃ緊張しますけどね、私だったら。
うん、でもまあそれしょうがないですよね。それちょっとかわいそうではあるけど、
いや本当にしょうがないんですけど、うん、もうめっちゃそれでね、ま
あ、そういう払えないような低たらくな事業を展開してるのが問題なのであって、
でもねなんかそんなこと言われるなんて悲しいとか言われちゃったらどうしようとかですね、まあ、これも甘えですけどね、はい。まあなんか、うん、
いや悲しいと思いますよ。実際切実な問題だと思いますけど、
うん、
まあでもねそもそもプライステーカーなわけで、自分 ね決めをする力を究極的には持ってないじゃないですか。別にその独占してるわけじゃないので、
うんうんうん、
世界にねその何でもいいけど核融合研究者を採用してるところが2カ所しかないんだったら、その2カ所が値決めしていることになりますけど。
確かに、
はい。ソフトウェアエンジニアはもう完全競争のマーケット。
なるほど、
はい。値決めする、
ではね、ぜひこの方はね、
力はないですよね、ここの企業は。
そうですよね、まあ、今ね大手メーカー勤務ということなので、そこからスタートアップ の創業メンバーとしてのジョインというのはすごく多分勇気がいることだと 思いますし、うちの弟がですね、大手メーカー勤務の研究者なので、なんか、我がことのように、なんていうんですか、思うんですけど、ぜひ、いい感じで条件とかですね。しかし、安心していただきたいのは、陽さんが言ってくれたように、不可逆なわけじゃないというか、その後からさらに増やすってことも全然あり得る業界なので、ぜひ楽しく活躍していただいて、その後さらにいい感じになることをお祈りしております。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。
お願いします。
今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。